上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。上海は暑かったり雨がすごかったりと、なんかまあでもこの雨が抜けると本格的な夏が来るのかななんていう感じがしております。今日この頃です。はい、今回のゲストはですね、前回に引き続きまして HIS 上海の高平さんでございます。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回はですね、上海来る前と、
はい、
あとHIS さんのなんか知らない文化っていうんですかね、
そうですね、
にまつわるようなエピソードもいくつかお話ししていただきましたけども、はい、なんか非常にあの個人的に感じたのはやっぱスピーディーっていうか、
はい、
うん、なんかそういうところと、あとまあなんか元気ありそうだなっていう、なんか
そうですね、まあ旅行業ですからね、はい、やっぱお客様に楽しさとかワクワク感とかを、はい、まあ、ご提供差し上げなければいけないということで、うんうん、どうしてもやっぱ、まあ、明るく元気にっていうのは、うん、まあ、ポリシーとしてはみんなやってますね、は
い、皆さん明るいですもんね、あの店内に行った時とか。
そうですね、はい、本当はもっと明るくしたいんですけどね。
あ、本当ですか。
日本はもっと明るいですよね。
あ、中国
にももっともっと明るく元気にしたいなと思ってます。
うん、なるほどですね。そんな中で、あの中国オフィスのお話がちょろっと出ましたけれども、
はい、
実際上海に来て、まあ、中国に来て、
はい、
ビジネスを進めていっておられるわけですけども、
はい、
ここにはいろんなご苦労が日々あるんじゃないかなと。
そうですね、はい、まあ、ただそれを苦労と、ね、まあ、感じるか、ね、まあ、これを乗り越えた時の成功がね、はい、まだ成功してないんですけどまあそれをね、まあ、イメージしながらやっているところですね、
はい、
ちょっとまだまだ、うんうん、まだまだです。はい、
なんか一番こう戸惑ったみたいなのってなんか思い出すと、
う
ん、
どうですかね、戸惑ったということはそうでもないんですけれども、やっぱスタッフがですね、
はい、
今までは日本のスタッフ、
うん、
日本人とやってましたと、
うん、
で今は中国の方とやっていて、当然、はい、まあ、マジョリティは中国人、
うん、
日本人の、まあ、役職者はいますけれども、やっぱり日本のやり方というものはあんな簡単に通用しないなというところは前任からも聞いてましたし、
はい、
まあ、そこの、まあ、スタッフへの伝え方っていうものは、あの一緒、まあ、いろいろ考えました。
なるほどですね、
はい、
例えば伝え方で気にされてるというか意識してるというか、
はい、
そんなのは、
まあ、僕がまあ中国語をまあうまく話せないので、はい、
うんうん、
まあ、当然全員が日本語をね、まあ、完全に話せるわけではないですから、
はい、
うんうんうん、まあ、一つはまあゆっくり伝える、
ほうほうほう、
はい、で何度も伝える、
うん、なるほどですね、
理解するまで伝える、伝わらなかったのはまあ伝えてのなんですかね、まあ、伝え方の問題かなというふうに考えて、まあ、なんとか伝わるように、まあ、一緒、まあ、いろんな言葉を変えながら伝えているような状況ですね。
じゃあ日本語で言いつつ
日本語なんですよ、
中国語これもう交えつつ、
中国語交えず日本語だけです。
僕も恥ずかしながらできない、さすがにそこまでできない、
ね、やっぱりこうその細かいニュアンスとかがやっぱりなかなか伝わらない、はい、う
ん、ですよね、はい、特にあの前半でも言われてましたけども、やっぱりまあサービス業なんで、
はい、
そのなんかアンニュイなところが重要じゃないですか。
そうなんです、
これどうされてんのかなと思いますけど、
はいはいはい、まあ、ただうちのですね、あの特にあの日本人のお客様を、はい、あの対応するアウトバウンドのスタッフは本当に日本語がですね、
うん、
僕より上手なんじゃないかなという人もいてですね
本当ですか、
もうお客様とのやり取りは本当に上手にうまくやってますのでね、おうおう、まあ、部署によってはまだまだあの日本語をもっともっとあの今勉強しているスタッフもいますし、僕も中国語をもっと勉強しないといけないなと思ってます。
そこはあの耳が痛い話ですけ
ど、僕も今言ったんですけどできてないんです
言っちゃいました
言っちゃいました、勉強しないといけないって言っちゃったんで、はい、これから頑張ります
同じくこれから頑張ります、
これから頑張るんだって
僕4年経ってしまいました。
あ、本当ですか、
やばいですね
頑張りましょう
ということですけども、もう最近ね、まあ中国人の、まあ、はい、旅行者が、
はい、
まあ、日本でも年々増えてるっていうニュースは、
そうですね、猛烈に増えてると思います。
ですよね、はい、でまあ団体旅行のみならず、はい、個人旅行も増えてるという中で、うん、
はい、
まあ、そういう要因だけ捉えると当然ビジネスチャンスは追い風なんじゃないかなというふうに 感じますけども、そこら辺は現場感としては。
そうですね、はい、まあ、団体旅行は、はい、まあ、東京とか大阪とかを回ってお買い物をして、うんうん、そして、まあ、日本にも、あ、中国に戻ってきて、例えば3000元とか、うん、まあ、そういう旅行が増えていたのが、まあ、多分2年ぐらい前ですかね。うーん、それから徐々に徐々に、はい、個人旅行化が進んでおるっていうのが今の現状なんですけど、うんうん、今はもう完全にまあ、ビザの申請件数とかを見ても、はい、もう個人ビザの方が圧倒的に増えておるような状況ですね。
あ、そうですか。
で、ビジネスチャンスは当然あるだろうと、もういろんな方からです言われますが、まあ、まあ、なかなか、ね、簡単にはいかなかったりとか、はいはい、まあ、団体で人を集めるよりも、うんうん、まあ、その個人の旅行 の、 そのパーツの手配だったりとかっていうのはやっぱり、まあ、単価もそんな高くないですし、
はい、
で、まあ、どこで買っても同じですよね。
あ、なるほど、なるほど。
例えば、まあ、そうですね、じゃあ東京ディズニーランドのチケットは、はい、あ、まあ、どこで買ってもそんなに変わらない、
まあ、半分とかにはならないです
よ
ね。
なんないですね、うん、なので、まあ、需要は非常に多いんですけれども、
はい、
当然競争も、
うん、激しい
ですし、うん、でまだまだ弊社 HIS は中国での認知度がまだまだ低いので、その辺をもっともっと上げていかなければいかないなと。
なるほどですね、
はい、まあ、いずれ日本に、まあ、これだけの300以上の、うん、まあ、店舗網がある、
はい、
旅行会社が中国にいるよということが分かってくれば、
うんうんうんうん、
もしかしたら選んでいただける方が増えるかなという感じですね。安心感とか、
そうです
ね、今はやっぱ安さとか便利さだけでお買い求めいただいてますけれども、
はい、
そこに、まあ、現地に行った後の安心感だったりとか、
うんうんうんうん、
あー、サービスっていうものがちゃんと提供されることが分かれば選んでいただきたいなとい う、 こう、まあ、期待を込めて今話してるんですけど。
でいくとやっぱり、まあ、今だと中国のローカルの旅行会社さんで申し込むというか手配されてるんですかね、中国人の人
の方が圧倒的に多いと思います。特にオンラインエージェントですよね、まあ、シートリップであったり、
中国だとそうですよね、
はい、キューマ、はい、リューママ、たくさんありますからね。
うん、
はい、
なんか個人的にもそのインバウンドのビジネスは昔から面白いなと思ってたというのは、
はい、
まあ、やっぱ日本を PR する仕事なんで、はい、まあ、日本人としては、うん、まあ、やりがいもあるかなと思ってるんですけど、はい、そう言ってる割に昨日たまたま横浜にお詳しい方とお話を聞いていて、
はい、
全く知らなかったことだらけで、
は
い、日本でもやっぱ本当に日本人でも本当知らないとこはまだまだあって、うん、
ですね、
知らないいいところっていうんですかね、はい、あるなと感じてるんですけどね、
はい、僕らはい、まあ、HIS という会社に入って20年経ってますけど、はい、HIS は当時海外旅行の HIS でずっとこうやってたんです ね、
あ、ですね、あ、確かに
外で宣伝する時も、はい、海外旅行の HIS ですって言ってこう配りましょうと、
うんうんうん、
なので日本のことをですねあまり知らなかったんですよ。
あ、実は、
はい、例えばハワイのこと、
はい、
韓国ソウルのこと、台湾のこと、もちろん中国上海のこと、はい、まあ、空港から町までのアクセスだったりとか、うんうん、フライトの時間であったりとか、
はい、
まあまあ、日本の方に人気のホテルとか、
うんうんうん、
観光名所みんな言えるんですよ。日本のオペレーター全員言えるんですよ。でも例えば僕は横浜出身なので、はい、横浜のこと言えますけど、例えば九州です。今中国の方は九州とか北海道とか、はい、いろんなところたくさん行かれてますけど、はい、聞かれた時にですねおっと、
おっと、
鹿児島の空港から鹿児島市内まではどうやって行くんだと、は
い、全く分かんない
です、ね、そういうところから本当に一から勉強します。
はい、確かにそう言われてみれば僕ら世代が卒業旅行大学の、
はいはい、
行くときはやっぱ海外だったん で、
そうです、ね、
そう、はい、あ、やっぱ HIS さんだなみたいな、
はい、ありがとうございます
なんかそういうイメージありましたけどね、はい、確かに
そうなんです、まあ、僕たちもずっと入社してから海外の勉強、はい、海外の研修ばっかりやってたの で、 でそれをお客様に聞かれて、で分からないことはお調べしてお答えする、
うんうん、
で調べたことがこう血となり肉となって、
うんうん、
知識となって覚えていくんですけど、
はい、
今こっちになったですね、 ねえ、
逆というか
本当に逆なんですよね。MU さんで静岡に行きました、
はいはいはい、
静岡空港から静岡駅までどうやって行くんだろう、
か
もっとってで調べると分かるんです、ね、あ、バスで40分ぐらいなんだなととかですね、
あ、確かに
こういう本当もうこれの繰り返しです本当に。
でいくとなんか日本人は気づいてない外国 人が求めてる場所って、はい、なんかまだ実はあるんじゃないかなっていう気はするんですけどね。
場所もそうですし、あとは日本の人は普通に思ってることも、うんうん、あの中国の方、まあ、外国人から見ると面白いようなオプショナルツアーというものがあってですね。
なるほど。
例えばですね、これ日本の方が見たらどうもわからないんですけど、はい、ラーメン湯切り体験っていうオプショナルツアーがあるんですよ。
これ
多分こうラジオだと見ないんですけど
です、ね、
これですね、ある有名な東京のラーメン店でこうお湯を切りますよね、
はい、
多分まあその後にラーメン食べるんですけど、まあ
そうでしょうね、
そういう体験をしたりとか、あとはおみこしを担ぐ体験。あ、
それは面白そうですね。
はい、こういうのが今外国籍の方に、
はい、
まあ、まだあの欧米の人の方が多い、実は多いんですね。 FIT 化が進んで多いですけど、今やっと今年も中国の方がどんどんどんどん増えてきたという状況です。はい、
僕あのその当時、はい、浅草で体験ツアーを、
はい、
あの中国人の方向けに販売してた時があって、
はいはい、
意外と良かったんですよね、そば打ち体験。
でもそういうことですよね、
は
い、日本人ですらそば打ったことないじゃないですか。
ですよね、
僕もないですよ。
確かに、
はい、
だやっぱあれですよね、なんか個人旅行増えてくると、こういう体験型のものが今後増えてくるんじゃないかなんて、
はいはい、今はそういうのが増えて、本当にあの浴衣を着て、まあ
はい、
浴衣で街を歩く、まあ、例えばこれは京都とか、
はい、
奈良とかですよね、
うんうんうん、
東京もありますと。
ですよね。
あとは抹茶を立てるのを体験しましょうとか、はい、皆さん漏れなく足がしびれて帰っていく
っていうそうでしょうね。は
い、こういうことをですね、あ、まあ、日本人よりもより日本のことをあの知りたいという方が、
はい、
まあ、中国の方は日本の文化皆さん本当に勉強熱心で、
そうですよね、
勉強されてますから、日本人より詳しい方本当にたくさんいらっしゃいますね。
なんかそういう中国人の方に触れると、なんかちょっと自分が恥ずかしくな
って、聞かれて中国の方の方が詳しいじゃないかって。
そうですよね、
恥ずかしいです本当に。
あれ、そうすると御社的にはそういう体験ツアーみたいなものも商品としてはこう作っていくというか、
はいはい、やってます、はい、あのまあ、日本のインバウンド部署もですね、はい、あのいろいろ研究してますので、
うんうんうん、
他社ではやってないようなことっていうものをあの商品化してますので、
なるほど、
はい、これも全世界にこう広く発信して、はいはい、うちは一生懸命それを販売、
ね、なるほどね、
お客様を広めていく役割です。
面白いですよね、そういうのを作っていく、まあ、日本を PR するためにそういう、はい、の作っていく仕事って面白そうですよ ね。
ラーメン湯切り体験出た時びっくりしましたけどねこんなのあるんだって、
そんなのも行くのかって感じですよね
でもなんか予約は入ってるみたいです。
へ、
はい、これがまた不思議で。
なるほど、はい、なんか横浜にも、はい、なんかあのカップラーメンを自分でなんか作る、
みなとみらいにありますね、
あみたいな、
はい、
それが大人気だって聞いて。
そうなんですかうちの家内と子供たちもですね僕が中国にいる時に行ってましたけどね
お父さん仕事してる時に、
はい、もう日本に帰ってない時に行ってましたね、
はい、なんか大人気らしいっす、
ね、あ、そうですね、そういうのありますね、はい、
なんかラーメン博物館とかもね、なんか人気ですしね、
はい、
なんかあれですね、なんかいろいろお話聞いてると、その日本人が本当気づいてない日本の良さっていうのは、はい、外国人の方が気づいてるんじゃないかなっていう。そう
ですね、まあ、見るものがいろいろやっぱまあ新しいんでしょうね、街を歩いてる時に、はい、
うーん、
ラーメンが博物館になってるなんてあんまりありえないですよね。
ありえないですね。
なんでラーメン屋さんが何十店舗も一つの建物に、あれ新横浜ですよ ね、入ってるんだろうと、
はい、
全部食べれないじゃないかと思いますけどね
あれもなんかできた時衝撃的でしたからね、
はい、通いました僕。
ああ、僕も通いました。
フリーパス持ってましたよ
なんかそういうなんか、ね、やっぱ旅行業界っていうんですか、はい、やっぱりまあなんか夢のあるお仕事を、うん、
はい、
かなっていうのは最近高平さんとお話しててすごい感じるわけですけども、はい、最後に今後のその御社的な目指すべきところというか、
はい、そうですね、まあ、今までは、はい、あの僕が中国に来たタイミングの時はですね、あのまあ、上海に住んでらっしゃる日本の方にですね、
はい、
あのまあ、支持していただきながら、
うんうん、
あの成長をしてきたですね、まあ、前任のものが一生懸命成長させてきたと、
はい、うんうんうん、
でもちろんあのその方々とともにこれからもやっていくんですけれども、うんうん、まあ、今後は、
はい、
まあ、中国、まあ、上海にの、うん、まあ、上海人の方ですね、
うんうんうん、
から、まあ、支持を得れるような会社になっていきたいと、
うん、
で、まあ、日本での HIS は海外旅行の HIS として今までね、
うんうん、
頑張ってやってまいりましたんで、はいはい、まあ、中国ではあの 日本に行くなら HIS だというようなブランディングというかですね、は
い、
全然できてないんですけど日本に行くんだったら HIS を使っていただきたいなという思いを込めて、うん、この前ロゴも作ってですね、うんうん、イーベンハオハオカンハオハオワンですね、
ハオハオ
ワン、ハオハオワン、
はい、
もっと日本を楽しもうというところを作ったので、こういうところをもっともっと広めていきたいななんて思います。
はい、はい、ありがとうございます。というわけで8月の頭からですね、リーベンハオハオワン、はい、まさに新しい番組として始まりますので、はい、そちらもぜひお聞きくださいということで、2回にわたりましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お届けする曲はタイカのラストランナーです。ではお聴きください。
足の遅いランナーがいた、ゴールが見えなくて泣いてた、途中何度も走れなくて何度も転んで怪我もした、早い人たくさんいる、近いゴールもたくさんある、自分の走りをすればいい、一生懸命走ればいい、一番になるために走ってるんじゃない、それぞれゴールがあり走るスピードも違う、遅れてもいいんだよ一生懸命なら、君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから、転んだのは進んだから、迷うのは進みたいから、こけてもいいから進もうよ、たとえ小さい一歩でも、願うのなら望むのならば、立ち止まらずに頑張ろうよ、一人で走ってるんじゃない、あなたが横にいてくれたね、一番になるために走ってるんじゃない、それぞれゴールがあり走るスピードも違う、遅れてもいいんだよ一生懸命なら、君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから、どうしても進めなくなったら、振り向いてゆっくり休めばいい、早く走ろうと思わなくていい、そのままのスピードで、それぞれの歌があり、それぞれ声も違う、うまく歌えるじゃなく心で歌うかで、今歌ったこの歌はいつかみんなに届くでしょう、一番になるために走ってるんじゃない、それぞれゴールがあり走るスピードも違う、遅れてもいいんだよ一生懸命なら、君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから、一番最後のランナーがゴールした時、一番祝福されたこと気づきました、最後まで走れたのがゴールでした、ラストランナーはその日一番輝いてました、
この番組はリバイアがお送りいたしました。